そして、ミシェル・チェンとは、多分今回初めて共演されたんじゃないかなというふうに思うんですけども、彼女との共演はいかがでしたか？
他跟我们大家在荧幕上、报章杂志上看到的他就是一模一样，不管是外形，还是说他的个性，他给你感觉言谈谈吐的这些感觉，就是很温柔、很贴心，然后很善解人意。本人私底下都是这样。那因为有一些人可能是表面看起来很文静，但私底下很活泼，或是说会有落差。他几乎没有，就跟荧幕上看到一样，这是一个女神，你知道，从那些年那个时候开始，对。然后我本来自己也会觉得，不知道怎么相处互动，会不会，有很多的界限，或是说有很多的保护层这样，但其实都没有。她很大方，而且很，怎么说，就是我们用真心的跟她做交朋友互动。他其实也很愿意拿出他的真心，对，而且没有价值。就是其实我们到后期开始越来越熟之后，其实很多的互动都是很欢乐的。我很开心可以跟他有这样的合作机会，对。
ミシェルさんに関して言うとですね、本当に雑誌とかスクリーンの中で見る姿と実際の彼女っていうのは全く同じ人です。それは外見に関してもそうですし、中の性格に関しても本当に全く同じ人です。役者さんによってはすごくクールに見えるんだけど、中身がすごく元気だったりとか、まあ、差がある方もいらっしゃると思うんですけど、ミシェルさんに関してはもうそれが全くない。本当にそのまま優しい、温かい、素敵な女性っていうままですね。彼女と今回一緒に仕事をすることになって初めてだったので、どういうふうに接していったらいいかなとかも考えたりしたんですね。あとはもしかして何かガードをされることがあるかなっていうふうに考えたりもしたんですけど、全くそういうことがなくて、本当にすごくおおらかで気前が良くて、私が真心で彼女に接すると、彼女もちゃんと真心で本心で付き合ってくれるっていう方でした。で、撮影もだいぶ後になってですね、だんだんもうみんながさらに仲良くなっていったら、本当にもういろいろ自由にですね、仲良く交流とかもできるようになっていきました。で、今回こうやってですね、ミシェルさんと一緒にお仕事する機会があって、とても嬉しかったですし、とてもいい経験だったなっていうふうに思っています。
そうですか。そしてオファーを受ける要因の一つでもあったと思うんですけども、すごい紅葉の綺麗なカナダでのロケが長期間あって、映画の中でもほとんどがそのカナダのシーンなんですけども、このロケで何か思い出深いことがあれば教えてもらえますか？
首先说，加拿大真的太漂亮了哦，就是尤其我们那时候就是希望是可以也嘛，对，枫树的枫叶这样一片这样橘，然后那个你每一天就是看到那个画面，每一个时刻你看一幅画，真的很漂亮。那印象深刻的部分，因为我们这去讲到是我们三个好朋友去旅行，那前面的荒唐。我最好的朋友跟我的太太去旅行这段以外，剧组还是希望我们三个人可以有一些时间去真的去这个地方走走看看，所以他们有安排了一些行程。那我印象最深刻就是我们后来有去尼加拉瓜瀑布，对，然后就真的让我们三个演员自己进去，然后我们在瀑布的下面，就是。手搭着手啊，肩搭着肩这样子，然后享受那种在这么自然壮丽的景下，然后我们很安静的彼此搭着彼此去感受这一刻，对，然后也奠定了我们在表演上后期的一些彼此之间的情感的戏，我觉得也蛮重要。其实那一幕到现在那样的感受，我都还是记着。对。
まずはもう一つどうしても言いたいことは、カナダはとっても美しかったということをお伝えしたいです。作品の中でもたくさんカエデの紅葉のシーンが出てくると思うんですけど、もうすべての毎日見る景色がもうまるで一つの絵画のような美しさの景色をたくさん見ました。で、すごく素晴らしかったです。撮影で印象に残ってるっていうことは、もともとこの映画の設定が親友が自分の奥さんを連れて行ってしまうっていう滑稽な設定があるっていう ことのもとで撮影に行きましたけれど、同時にですね、チームはこの3人が本当にこのカナダの美しい景色の中で歩いたり、その景色を感じたりしてほしいっていうふうにチームが思ってくれたので、そういうことが感情が保てるよう、感情が養われるような、そういう時間をチームがすごく作ってくれたんです。で、一つ挙げると、撮影の期間中にですね、一度ナイアガラの滝に、役者さんに一緒に来まして、で本当に滝の下のところですね、手をつないで肩を組んで過ごしたっていう時間があって、その時に本当に大自然の中でみんながすごく静かにお互いを感じ合うっていう時間を持てて、でここで感じた感情っていうのが本当に後半の私たち3人のお芝居にすごくいい影響を与えたと思っていて、その時のナイアガラの滝の下で自分が感じた感情っていうのは今でも覚えているぐらいすごく印象に残っていることです。
そうですか。カナダでは5日間仕事をしたら2日間休まなければならないっていうルールがあったそうで、監督に伺ったらお休みの日は本当にみんなで旅行をしたりしていたんだけども、台湾のスタッフだけだったら設定しても大丈夫ってことで、お休みだけじゃなくってお仕事もしたっていうふうに昨日監督がおっしゃってたんですけども、その完全なるお休みの時は皆さんで一緒にカナダの自然とか観光スポットを訪ねられたんですか、それとも個別にみんなそれぞれ好きなところに行ったんですか。
在加拿大的部分，我特别的，我这个我的部分特别的辛苦，因为我们先拍加拿大，然后才拍台湾的部分。但是呢，台湾的部分就是有我刚刚说的自弹自唱的部分，对。然后他们两个人本身英文就很好，对。那我呢，在那段时间每一天我在加拿大都是要，就我就只能一直背一直背。所以其实他们两个有蛮长的时间在，就是他们可以有时间。比较放松，约出去吃东西啊，喝下午茶。他们还有去那边看电影，对。然后，基本上我有一半的时间都没有参与他们，除了角色本身，在加拿大的戏本来就比较重，对，跟另外一个演员嘛，那麦克水。那另外一个就是我自己的压力，这两部分压力真的太大，我要花很多时间去准备。但是当然，我中间还是有。有一次有跟他们去，好像是美术馆吧，对，去那边美术馆，然后还有去他们市区有一个很大的公园，然后刚好那时候就一样嘛，就是秋天有枫树，然后他们就约我说，哎，苏豪还是要出门动一下，跟我们去公园走走，对，我们就有稍微去，有点像是小爬山，对，那个是一个很大的公园，然后但是它也有点坡度，这样，就其实当然吃饭时间还是得出去吃嘛，就还是有稍微走走看看啊，吃好吃的东西，是既甜蜜，应该说甜蜜的负荷，对，就是很开心，可是呢又很大的压力的那种感觉。
まずですね、このお休みの話をするときにはちょっと一つ言いたいことがあって、私のカナダの撮影っていうのはとっても大変だったんです。英語をやらなければいけないってことと、今回撮影順番でカナダを撮影した後に台湾の撮影があったので、カナダの撮影の後に台湾で弾き語りをやらなければいけないっていうミッションもあったので、自分としてはもう英語とギターの練習を、その他の準備をすごいしっかりしなければいけないっていう状況だったんですね。なので全然あんまり遊びに行ったりとかする気分にもなれず、遊びに行く時間もなかったです。一方でリディアン・ボーンさんとミッシェルさんっていうのはもともと2人とも英語がすごく得意だったし、私よりもプレッシャーを感じていなかったので、二人はですね、本当にいろんなとこ遊びに行ったり、ご飯を食べたり、映画なども見に行ったりしたぐらいすごく満喫していました。で、おそらく私は彼らの活動の半分も参加していないんじゃないかなっていうふうに思います。で、大体の時間はやっぱりそのいろいろな準備に自分で当てたいっていうふうに思っていたので、活動には参加していません。ただやっぱりそれでも一緒に参加したところがあって、美しい美術館に一緒に行ったり、市内のすごく大きな公園があって、 ちょうどその時秋で紅葉が綺麗だったので、これはお二人からですね、もう秋波をこんなずっとこもってないで絶対外に遊びに行こうよって言われて、無理やり連れ出してもらって、で公園といってもですね、ちょっと坂道がある、ちょっとだけ山登り的な要素もあるような場所だったんですけど、そこで紅葉を満喫したっていうことがありますね。あとはどんなに忙しくしてても食事は食べなければいけないわけで、食事の時には外に出て美味しいものを食べたりしました。ですので私のカナダの経験っていうのは、もちろんすごく楽しい、嬉しい、期待っていう気持ちとプレッシャーを抱えてるっていうことがすごくミックスした、美しいミックスな状態なカナダの滞在でした。
そうだったんですね。監督がとにかくチャン・シューファオはすごく真面目だから、いろんなことに真面目に取り組んだっていうふうに昨日おっしゃっていたんですけども、そんなに一人で自主稽古していたのはちょっとびっくりしました。さすがシファオ君だなっていう感じは。それで苦労したギターの弾き語りとか英語とかいろいろありましたけども、この映画でやっぱり一つ楽しむポイントとして、主人公たちが大学生時代の台湾ポップスが皆さんがこう歌ってギター弾き語りをしてくれるっていうところが楽しみのポイントでもあると感じました。その大変苦労したギターの弾き語りで、ウユエテンの愛チンダモーヤンをソロで歌ったり、ミシェルさんと一緒に愛をビエゾー、それからミシェルさん、リディアンさんとエンディングに流れるリディアンさんが作った曲も歌っているという、大変な音楽面でも活躍ぶりだったんですけども、昨日の監督のお話では、やっぱり歌に対しては最初はちょっと抵抗があったというふうにおっしゃっていました。で、私も何度もインタビューさせてもらっていて、結構これまでも歌うシーンがある作品っていうのがあって、その度に本当に歌は苦手、歌は大変っていうふうにおっしゃってたんですけども、それでも頑張って一つ一つクリアしていく、その努力っていうのを長年見てきて、やっぱりそこが監督もおっしゃってたように真面目に取り込む、本当にここがチャン・シューハオっていう俳優の魅力だっていうのをおっしゃってて、本当にその通りだなっていうふうに思いました。そういうぶれない努力を続けていくエネルギーっていうのはどういうところから出てくるんですか？
就是当然小时候家庭教育嘛，那当然，我以前是游泳队的，在学校里面是游泳校队，然后成绩很好，但是后来因为成绩很好，所以就有一点点，我不知道日文怎么说，就有点自骄傲，有点骄傲，然后人一旦骄傲之后就很容易走下坡，所以有了那样的遗憾之后，我后来也更告诉自己说，如果我真的要做一件事情，我就要好好把它做好。对，那当然还有另外一个啦，这个跟日本也很有关系，就因为我很喜欢海贼王。对，我觉得在鲁夫身上，就是那个作者，就是他在建构这个角色的时候，其实本身就给观众所有的读者有很多很多的能量。对，有些时候我很想放弃的时候啊，想到就觉得哇，幻想自己是鲁夫就很有能量这样。对，是可以，我觉得这个漫画真的可以给很多人很多的信心。对。
私がこういうふうにずっと努力を続けるってことができているとしたら、それのエネルギーがどこから来ているかっていう、おそらく子どもの頃からの教育とか経験が一つあるかなっていうふうに思います。自分の家庭の教育もそうですし、あとは私は学生時代に水泳部だったんですね。で、水泳部の時に実は成績がすごく良くて、ちょっと一時期天狗になったことがあって、それで天狗になるとすぐに成績が下がってしまうっていうことがあったので、その時にやっぱり一つ一つちゃんと自分がやるべきことをちゃんと達成していかなきゃいけないなっていうことを学んだっていうことが一つ自分の中にあります。で、もう一つ挙げるとすると、これはすごく日本の皆さんに関係あることなんですけど、私はワンピースの漫画がとっても大好きで、ワンピースの本当に作家の先生っていうのは、すごい人物の設定をですね、読者にすごくパワーを与える、エネルギーを与える設定を作ってくださってると思うんですが、私が何か困難にぶち当たった 時にルフィはどうするかとか、ルフィだったらこうするみたいな、その自分でその勇気を、漫画のワンピースから勇気をもらって自分のエネルギーに変えてるっていうことがあります。ですので本当に漫画とかコミックっていうのが人々に与えるパワーっていうのはとても大きいなっていうふうに思います。
なるほど、ありました。でも今回の歌とっても良かったですよ。で、いろんな努力や苦労、それを通して今回のアーチェント役で一番大事にしたいなって思ったのはどんなところですか？
我在演何守成这个角色最重要就是善良，所以其实我觉得戏剧是这样子，角色你在设计上其实一定要搭配剧情的辅助，对，不然你做再多你想要表达可是没有剧情让你表达其实没有用的。所以当然也是有跟导演，那因为导演他们就是编剧嘛，同时也是，所以在沟通上其实导演也完全的知道演员需要一些情节去发挥他觉得要让，所以我觉得我一直都这个角色我一直希望观众可以知道他始终都很善良，他其实也非常的爱小雅。对，那如何做出这两个的前后的差距，其实真的也需要剧情的帮忙。但当然我本人是一个，就我一直都觉得啦，如果你在，如果你演员在演戏的过程中没有办法自己感动自己的话，被感动的话，你其实很难去感动观众。对，那我本身就是一个比较感性的人，就是我生活中很容易因为身边的人事物有一些情绪喜怒哀乐的时候，我也很容易跟着会有情绪。那演戏这个职业并不是我为了赚钱的，因为我觉得其实赚钱可以有其他的方式，但我是很享受演戏的过程。对，所以你说其实不止这个角色啦，对我来说一直以来演戏我觉得我最在乎的就是我有没有办法同理心这个角色，喜欢这个角色，然后我希望这个角色给观众看到的是什么。那这个角色我想要让观众，让大部分在现实生活中因为现实而迷失的人还是可以注意到身边，譬如说你的情侣另外一半，你的老婆老公也好，可能你在生活中有很多压力让你心情很烦，可是有些时候静下来，那看看身边，甚至是小孩也好，甚至是宠物都好，就是生活中那些很美好的片刻其实才是你真的能够得到幸福的重点。对，而不是你赚多少钱有什么地位。 对， 我不知道这样解释可不可以，因为并没有什么特别的方法或是一定要什么重点做到，但你自己能够投射，能够感受角色，爱这个角色，然后知道你要怎么演这个角色让观众有什么感觉，我觉得是很重要的。
まず大事にしたのは、この何守成という役は、すごく善良で優しいっていうことを分かっていたので、それを大切に表現するようにしました。で、今回それを表現するのでですね、監督が脚本も担当していたので、そういうことを表現するのに、監督とたくさんコミュニケーションをとって、いろいろ役作りに役立たせられることができました。で、何守成っていうのは、本当に優しい人で、シャオヤに対しても本当はすごく愛して、とても優しい気持ちを持っている人なんですね。で、私のお芝居をするときに心がけていることとしては、やっぱりこう、自分が感動させられないことは、観客の方を感動させることもできないというふうに思っているので、まずは私がちゃんと役を理解して、役に寄り添って、で、それをちゃんと表現して、観客に見せるっていうことが大事だと思っています。で、私のもともとの性格っていうのは、割と感情が豊かな方だと思っていて、周りの人のです、喜怒哀楽の、感情を目にすると、すごくそれを理解して、自分がその気持ちに寄り添うことができる人だと思っているので、それも役作りに活かしています。で、私にとって芝居っていうのは、本当に生活のためとか、お金を稼ぐための仕事ではなくて、で、 もちろんお金を稼ぐためだったらもっとたくさんいい仕事っていうのは世の中にいっぱいあるんですね。でもそうではなくて、本当にこのお芝居の過程っていうものをしっかりと経験したくて楽しみたくてこの仕事をしています。ですので今回も観客の中ではもしかしたら日常が忙しすぎて現実が大変で自分を見失ったりしている人がいるかもしれないんですけど、実はその人たちに身近にいる人、例えば家族であったり子供とかペットでもいいんですけど、そういう人たちが大事にすることとか、そういう人たちが自分の幸せの元なんだよっていうようなことをメッセージを伝えたいっていう、まあ、気持ちもあったりしました。なのでお芝居をするとっていうのは本当に何をどう表現するかとか、どういうことを芝居するかとかではなくて、しっかりと役に向き合って役を理解して、その役が伝えたいメッセージをちゃんと観客に届けるっていうことが大事だなっていうふうに思っています。
わかりました。さて今後のお仕事のことをお聞きしたいんですけども、来年放送のドラマがあって10年ぶりにゲイの役っていうことでちょっと話題になってるんですけども、今撮影中なんでしょうか。そしてその新しい作品、新しい役への意気込みを聞かせてください。
我慢慢说啊，尼泊自由是这个我刚拍完，然后我现在拍另外一个，那另外一个可能还不能公布，但是是一个悬疑片，也是影集，对。然后，尼泊自由是对，很久没有在，其实基本上除了女朋友、男朋友之后，我就没有再演的角色。对我来说，因为跟那个时候跟导演啊、其他演员一起创造了一个很不错的成绩，对，那包括入围等等的。或得奖，所以我自己内心有很大的压力，我不知道我准备好了没，是否可以突破，这是第一点。然后第二点是我本身也不太喜欢太重复的角色，那这一次隔了这么久，这次邀约会答应的另一个主要原因是因为角色上的设定有不太一样，跟当时女朋友男朋友的许神龙不太一样，他很就是是比较生活感，然后是那种生活在身边，其实他不说你不会知道他是 gay 的，对的那种感，不会知道他是同志朋友，但他只有在私底下跟很好的朋友跟姐妹的时候，他才会展现出他比较阴柔的一面。对，那其实我也蛮期待这个作品到时候跟大家见面，我自己很喜欢，因为这么久没拍了，除了角色设定不同以外，我觉得这十年，尤其包括经历完疫情的一些，身边会有一些朋友，可能健康上有些问题等等的，就是我觉得我的生命过程中也经历了很多深刻的事情，那这些都会成为我表演上的养分，对于情感的表达或是说累积嘛。那本身我就对于同志朋友就是多元文化这个部分是很开放的态度，经历完这一次之后也更了解整个同志朋友他们的一些文化，然后我自己有给自己一些使命感啦，演这种角色我觉得好像要负一些责任，因为我希望同志朋友可以看完之后觉得他们会觉得能够觉得是我好像真的是他们的一份子，能够打动他们。另外一个是我会希望有一些譬如说父母亲他的小孩是同志啊，或是不了解同志的一些朋友，他能够因为看了我的这部片，看了我的因为我的表演我的诠释，他们能够有所改观有所改变，就我觉得这是可以很有意义的。那这次的表演我也给了自己这样的压力跟使命感，那我自己觉得我完成的算还不错，因为过程中其实我也有自己被这个剧情感动，或是说跟对手在演戏的过程中而感动，那我相信东西出来至少大家看到会觉得我很真情流露，不管表演到底觉得好还是不好，可是我相信大家可以看到我的真诚在演出这样的角色。对，
尼泊自由市はちょうど撮影が終わったところです。で、実は今それ以外のもう一本の作品を今撮影中です。で、この作品はまだ情報解禁してないので詳しくは言えないんですが、ドラマでサスペンスです。 で、今回このニボーズヨスを10年ぶりにゲイの役をやることにあたっての気持ちという部分なんですが、前回私がゲイを演じたのが GFBF ニューボンヨーナンボンヨーの時でしたが、その時にはとてもいい成績をいただいて、賞もいくつか受賞させていただいて、こういったことがあったので、再びこういったゲイの役を演じるっていうことが受ける前にやっぱりすごく考えました。考えたのは前回のすごく成績が良かったってことと、あと私は同じ役を重複して同じような役をやるってことをそこまで望んでいなかったので、今回役を受けるときに考えたんですが、今回の役っていうのは今までの役と違って、自分が過去の自分を突破できるなっていうふうに思ったので受けるようにしました。で、今回の役は、それほどゲイのことを明らかにみんなに公開していなくて、すごく親しい人の間だけ、そのゲイの話を吐露するっていうような役ですし、本当にですね、生活に密着した役で、とても大好きな役でした。さらに、私はこの10年の間に、特にまあ近年ですけれども、コロナも経験して、コロナの周りの友達のいろいろな健康の問題とか、人々のいろいろな感情の問題とか、人とのつながりとか、そういったことを、まあ、経験もしまして、ゲイの方の文化とか、ゲイの方のことも少し勉強したので、今は昔と違う自分っていうのもあるので、今回この役を演じるときに、ちょっとある種のですね、やっぱりミッション、使命感をちゃんと持って自分で臨もうと思っています。で、その使命感っていうのは、私の映画を、まずこう、ゲイの方々が見たときに、私のことをちゃんと皆さんの一員だというふうに思っていただけるような作品にしたいということと、あと私のお芝居が何か彼らの心に届いてほしいなっていうこと、それから、今もしかしてゲイの方に理解を持っててない人がいるかもしれないですね。例えば、子供がゲイの方の親御さんとか、もしくは一般の方でゲイの方に理解を示せない方がいるかもしれないんですが、そういう方に何か少しでも私のお芝居や私の演技を見てですね、その方々の考えとか価値観が何かが変わるようなきっかけになってくれたらいいなって、まあ、そんなことも意義と使命感と責任として感じて今回の仕事を行いました。で、実際私もですね、すごくこの、いろんなストーリー作品に私も感動させられたので、観客の皆さんにも感動していただけることがあると思っています。で、少なくとも私がですね、真剣にこの役に取り組んでお芝居をしたっていうことに関しては見ていただけるかなというふうに思っています。
楽しみにしてます。ありがとうございました。
好你们了。
谢谢。
谢谢你哦。
いかがでしたでしょうか。カナダロケで撮影がお休みの日でも遊びに行かず、英語のセリフとギターの練習をしていたというエピソードは、チャン・シューハオの真面目さをとってもよく表していましたね。次回は10月8日より日本で公開になる台湾映画、アメリカから来た少女のルアン・フォンイー監督のインタビューです。どうぞお楽しみに。